次は令和7年新春対談です。墨字版広報タイトル一面には昇春の文字と、今回の対談に参加したお二人、左から俳優天海祐希氏と服部幸男区長が浅草公会堂にて撮った写真が掲載されています。ここで俳優天海祐希氏のプロフィールをご紹介します。天海祐希氏、台東区出身、昭和60年宝塚音楽学校入学、昭和62年宝塚歌劇団入団、平成5年史上最短で月組男役トップスターに就任、平成7年に退団後俳優として本格的に活動を始める。舞台、映画、ドラマ、CM、バラエティなど幅広いジャンルで活躍している。浅草芸能大賞と新成人へのメッセージ。区長、明けましておめでとうございます。天海、明けましておめでとうございます。司会、本年の対談のお相手は台東区出身で俳優の天海祐希さんです。天海さんは令和2年度第37回浅草芸能大賞で大賞を受賞されました。区長、受賞された時の天海さんの本当に嬉しそうな笑顔が強く印象に残っています。天海、やっぱり生まれ育った場所に認めていただけたような気がするというか、何よりも母がすごく喜んでくれまして、とても誇らしいことだなと思いました。区長、令和3年には新成人へのお祝いのビデオメッセージもいただきました。前途ある若者へのメッセージということで気持ちが入りましたか？天海、新しい時代を作っていってくださる皆さん、期待と不安でいっぱいになっている皆さんにどんな言葉をおかけしたらいいのだろうってすごく思いました。私がいつも決断するためのベースになっていることをお伝えして、どこか心の片隅にでも残していただけたらなと思ったので、それをお話しさせていただきました。区長、天海さんは平成3年の広報台東でインタビューに答えてくださっていたんですよね。小さい頃から大のお祭り好きで、おみこしを担ぎ回っていたと答えています。私がご自宅にお伺いした時も、下谷神社のおみこしを担いでいて、地元は大変な盛り上がりでしたよ。天海、近所のおじちゃんおばちゃんからですね、あなた今年は帰ってこられないのって言われて、ちょっと仕事で行けないって言うと、ものすごく非難を受けるんです。お祭りなんだよと言われます。それも見越して、最近はマネージャーさんに、ここは予定を入れないでって伝えて、毎年実家に帰って、近所のおじちゃん、おばちゃん、それから親戚、家族なんかとお祭りを楽しんでいます。印象に残っている台東区の出来事。司会、ここからは天海さんに台東区での思い出を伺ってまいります。天海さんが台東区でお生まれになってから、宝塚音楽学校に入学された頃までの台東区の出来事をボードにまとめています。天海、パンダの上野動物園来園はもう大ニュースになりまして、ものすごい人数で並んでいたので止まって見られないの。パンダが後ろで寝ちゃっていると姿が見えないんですよね。どこどこって言っているうちに通り過ぎちゃうっていう経験を何回かしましたね。それでも遊んでいる姿とか寝転がっている姿が本当にとても可愛くてよく見に行きました。区長、今も上野のシンボルとして本当に日本中の皆さんに愛されていますね。天海、浅草公会堂が落成したのはすごく覚えています。小学校時代バレエをやっていたんですが、その発表会もここでやりましたし、いろいろ思い出があるんですよ。隅田川の花火大会、今じゃもう恒例のようになっていますけれども、この時に復活したんでしたね。2階建てバスもすごく覚えています。2階に乗るのが楽しみで。区長、 浅草公会堂は花道のある初めての公会堂で、大衆芸能の殿堂として今も浅草の名所になっています。天海さんの手形とサインもありますね。二階建てバスも全国から大変注目されましたね。司会、下町風俗資料館もこの頃に開館したんですね。天海、祖母なんかを連れて一緒に行くととても懐かしがって、これは何に使うの？これはこうやって使っていたって話をおばあちゃんとできたり、すごく楽しい資料館でしたね。司会、今リニューアル工事で休館中なんですよね。区長、今年の3月に下町ミュージアムとしてリニューアルオープンするんですよ。昭和30年代の提灯屋さんや長屋などを原寸大で展示します。当時の暮らしの様子を再現する大型映像も流れますので、ぜひお越しください。天海、ぜひ伺いたいと思います。子供の頃の遊び。司会、どのあたりで遊ばれていましたか？天海、小学校時代はやっぱり上野浅草ですかね。バスに乗って浅草まで行って、大好きな駄菓子屋さんに行ったり。当時は結構ありましたしね。浅草も上野公園も本当に自分のお庭のように遊びに行ってました。上野公園はいっぱい見るところがあって、無料で入れるところとかもいっぱいありましたし。サイクリングコースがあったんですよ、噴水の横に。300円もあったら一日遊んでいられる。私もずる賢いので、7歳下の弟を連れましてですね。弟を連れて子守をすると、母がちょっとお小遣いをくれて、弟を連れて飲み物とお弁当を持って上野公園に行って、動物園で遊び、子供遊園地っていうのがあって乗り物に乗ったり、浅草の花屋敷に行ったり。区長、ずいぶん行動範囲も広かったようですね。天海、小学校時代は公園を転々と遊びに行って、違う小学校の子たちとぶつかって自転車で逃げたり自転車で追っかけてとかやっていましたよ。そういう子たちが中学校で一緒になるんですよね。あの時喧嘩したよねと言いながら。親御さんたちも人情あふれる方が多かった。台東区の方ってね。だから子供たちもその人情に触れているんですよね。近所の人の。どこかで喧嘩しても、喧嘩したらすごく仲良くなってるとか、あとはちょっと元気がない子をみんなが気にかけるとかすごく多い。情に触れて成長できた小中学校時代だったなと思います。区長、向こう三軒両隣の温かい絆、そういうところは台東区は本当に濃く残っていますね。当時の子供たちの遊びで思い出に残っていることは何かありますか？天海、幼稚園小学校の頃って道路で遊べたんですよ。玄関の道路のところでそれこそ花火をやったり、道路にチョークで絵を描いて遊んだり、よく遊んでましたね。いろんなものが進んで便利になっていく反面、できなくなっていくこともある。これ危ないっていうことに気がついてできなくなっていくこともあるでしょうけど。家の前で遊んでますから、大人の目も結構あったんですよね。玄関開けると子供たちが見えるが、いなくなったら探しに行くとか。なんかとってもいい時代だったなと思います。司会、先ほど駄菓子屋さんなんていう話もあったかと思いますけれども、お好きなお菓子とかはあったんでしょうか？天海、ふがしって言うんですか？あれ大好きでよく買って食べてましたね。駄菓子屋では小学校が違うことも交流ができたり、店番のおばあちゃんにこれはこれと一緒に買えないよって教わったり。そこでちょっと社会を知るというか、そんな場所でしたね。交流の場だった。司会、駄菓子屋さんにちなんだ映画にもご出演されていると伺っていますが。天海、そうなんです。先月12月から公開になっているんですけれども、不思議駄菓子屋銭天堂というお話で、 そこの主人の紅子さんという役をやらせていただいて、3時間の特殊メイクをしましてですね、なんとなく子供の頃を思い出すようなノスタルジックな感じで、下町風俗資料館にあったような路地を通ってお店に行くんですね。下谷神社の裏なんかにも結構あった路地、とっても懐かしかったですね。司会、大人もちょっと昔を思い出すような。天海、お子さんから見るとちょっとこれは怖いな、こういうことをやったらこうなっちゃうんだなっていう教訓にもなるお話ですし、大人が見ても確かにねーって、ご家族で楽しんでいただける映画だと思います。区長、本当に駄菓子屋さんは今はもう少なくなりましたけれども、その映画ぜひ見せていただこうと思います。司会、少しご紹介をさせていただきますと、不思議駄菓子屋銭天堂は、叶えたい願いがある人の前に駄菓子屋が現れまして、そこで買った不思議なお菓子を食べると様々な効果が得られるというお話なのだそうです。区長、夢がありますよね。天海、はい。でも結果それで助かったとしても、自分の力でそれを続けていかなければどうにもなりませんよっていうことを教えてくれる映画なんです。司会、もし天海さんが子供の頃銭天堂に行けていたとしたら、どのような願いが叶うお菓子を買っていたと思いますか？天海、今思うと買えなくてよかったなっていう気はしますね。いいことも悪いことも貴重な経験を一つできないで大人になってしまったかなっていう気もするので。でも大人になってから何が欲しいかなって考えた時に、バイリンガールっていう人形があるんですが、それをつけると世界各国の方とお話ができる。それは欲しいなと思って。池波正太郎氏原作の映画に出演して、司会、天海さんは2023年に池波正太郎氏原作の映画、仕掛け人藤枝梅安にもご出演されていますよね。服部区長はこの映画をご覧になりましたか？
区長、もちろん見ましたよ。2023年は池波正太郎生誕100年の年だったんですね。区で実施したこの映画の特別上映会、また作品の舞台を巡るツアーや記念イベントなども本当に好評でした。江戸時代の作品を演じられていかがでしたか？
天海、楽しかったですね。私たち俳優の仕事をさせていただいていても、なかなか時代劇に当たることがないんですね。だから思いっきり映画で時代劇をできるっていうこともすごく楽しみでしたし、共演の素晴らしい皆様と池波先生の世界を作り上げられると思ってとても楽しかった。また、悪女と言いますか、悪いことに手を染めているっていうか、彼女にとっては正義なんですけど、そういう役を思いっきり演じられるっていうのはすごく楽しかったですね。ありがたいことに、割と正義感あふれる役が多いので、ちょっとダークな役がとても楽しかったです。区長、池波正太郎さんは台東区で生まれ育ち、その作品には区内の様々な場所が数多く舞台として登場します。同じように台東区で育った天海さんとしては、池波正太郎作品を通して何か共感できることはありましたか？
天海、この作品でもそうなんですけれども、池波先生の小説には美味しそうな食べ物がいっぱい出てくるじゃないですか。こういう食べ物を台東区で召し上がっていたんだって。それがちゃんと池波先生がお召し上がりになった食べ物ですってまだ残っている。そういうものに触れられるってやっぱりちょっとワクワクしますよね。
区長、台東区は今も人々を魅了し、心に生き続けている作品を生み出した池波氏へ名誉区民の称号を贈り、その功績を後世に継承していきます。今年の抱負と区民の皆様へ。司会、それでは最後に今年の抱負と区民の皆様へメッセージをいただきたいと思います。
天海、 若い頃はね、こういうことをしてみたい、どこに行ってみたい、こういう役をやってみたい、こういう作品に出てみたいっていうことをいろいろ考えた時期もあったんですけれども、だんだん年齢が上がっていくと、とにかく毎年健康で、そして小さな幸せを大事にして、こういうお仕事をしていると皆さんに夢を与えられるような、なんて大きなことを言ってしまうんですけど。若い頃はそう思った時期もありました。でも今は一人でも私が出た作品を見て、ああ明日も頑張ろうって思っていただくことができたら、それこそが自分の幸せだなって思うようになっている。どこかの誰かのために、どこかの誰かが楽しんでいただけたらいいなっていう気持ちを大切にして、一つ一つの作品を大事に毎日お仕事していきたいなって思っています。司会、続いて区民の方へのメッセージをお願いします。奄美、私はこの台東区で生まれ育ち、台東区の情緒や台東区の文化、そして歴史に触れ、今の人間形成ができていると思っています。家族ともに、親戚ともに、まだまだ台東区に住んでおりまして、台東区の話はいつも聞かせていただいております。とっても素敵な人情あふれる街だと思っているので、ぜひ皆さんお一人お一人がこの街をもっと活気づけるように、そしてこの台東区という街を楽しんで住んでいただけたらいいなと思います。私もこれからはですね、台東区の魅力を少しでも世界中の皆さんに伝えられるようなお仕事ができたらいいなぁなんて思っています。これからも皆さんと台東区を盛り上げていけたらいいと思っています。よろしくお願いします。司会、では続いて服部区長お願いします。区長、今年は大河ドラマ、べらぼう、スタジュー、映画の夢話が放送されます。舞台の中心である本区の魅力や今もなお引き継がれる多彩で粋な江戸の文化を区民の皆様と再認識する絶好の機会です。その魅力を発信し地域の活性化につなげたいと考えています。また今年は台東区次世代育成支援計画第3期を策定します。台東区にはお祭りや多くの行事などお互いに支え合う地域の力があります。この力を生かし、子ども・若者の成長を温かく見守る街を実現してまいります。本日の対談で、奄美さんが生まれ育ったこの台東区を、今でも好きでいてくださることに大変感銘を受けました。人も街も輝き、区民の皆様が住んでよかった、暮らしてよかったと、誇りと愛着を持ち続けられる街の実現に向けて決意を新たにしています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。令和7年新春対談でした。